エレリア書の福音第32回、連れ戻してくださる神様という主題で、エレミア書の第32章です。エレミア書は30章から33章が復興の預言書と呼ばれていることは前にお話ししました。これは大きく見ると三幕からなる神のドラマ、あるいは映画みたいな形でですね、構成されていると思うんです。そうしますと、最初の30章というのがいわゆる序章ですね。映画でいうと予告編みたいな感じです。でここには復興の青写真が書かれていました。で前回は31章を見たんですが、これが第1幕になります。ここで神様は言われたんですよね。我が腹渡痛む。罪を憎む神様はしかし罪人を心から愛しているんですね。その義と愛の板挟みにあって主なる神はこのように叫ばれたわけです。我が腹渡痛む。そしてその結果新しい契約を神と結んだということなんですね。で今日の32章は第2幕になります。これは帰還預言というふうに呼ぶことができます。さあふるさとに帰ろうということです。で今日の主題を連れ戻してくださる神様というふうにしたわけなんですけれども、32章の冒頭にその時の状況が書かれているわけなんです。一節にこうあります。ユダの王ゼデキヤの10年、すなわちネブカデレザルの18年に主の言葉がエレミアに臨んだ。その時バビロンの王の軍勢がエルサレムを攻め囲んでいて、預言者エレミアはユダの王の宮殿にある監視の庭のうちに監禁されていたとあります。ですからもし映画を見ているとするとですね、今バビロンの大軍団がですねエルサレムを包囲している、兵糧攻めをしているという状況が大写しにされるはずです。ものすごい数の軍団がエルサレムを取り囲んでいるというわけなんですね。紀元前586年にすでにバビロンによるエルサレム包囲は始まっているわけなんですね。そしてこの次の年にエルサレムは陥落することになるんです。さて第2幕の第1話です。エルサレムの王宮に監視の庭という庭があったんですね。そこにエレミアは監禁されていたというわけなんです。そしてそこでゼデキヤを自らエレミアにこう尋ねるんです。皆さんどのような雰囲気だったのか思いますか。王は言った。なぜあなたは預言して言うのか。主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡し、彼はこれを取ると言い始めたわけです。なぜわしの批判をし続けるのだ。なんかそういうふうな威圧的な感じでゼデキヤ王がエレミアを尋問しているような、そんなふうに受け取れる記述なんですけれどもね、もし皆さんがこの監禁されているエレミアの立場だったらどんなふうに返答しますか。なぜそういうふうに負けるとか捕まるとか勝てないとかばっかり言うのかと言われたら、預言者として皆さんなら何て言いますか。私ならですね、神様が言ったことを私は誠実に語っているだけです。決して私の考えではありません。これは神様からいただいた御言葉なのですというふうに反論すると思うんですね。しかしエレミアは不思議な返答をするんです。そうは言わないんです。それが6節以降に書かれているんですけれども、読んでみますね。エレミアは言った。主の言葉が私に望んで言われる。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナメルがあなたのところに来て言う。あなた手にある私の畑を買いなさい。それはこれを買い取り贖う権利があなたにあるからと。果たして主の言葉のように、私のいとこであるハナメルが監視の庭のうちにいる私のところに来て言った。ベニヤミンの地のアナトテにある私の畑を買ってください。所有するのも贖うのもあなたの権利なのです。 買い取ってあなたのものにしてください。どうですか？王の尋問に対してエレミアの答えはちゃんと噛み合ってますか？全然噛み合ってませんね。王様は何を言うんだお前はと、そんな風な顔がですね、王の顔がクローズアップされるんじゃないでしょうか。全然噛み合っていないわけですよ。そして8節の最後のところですね、これが主の言葉であるのを私は知っていました。これは最近の訳ではエレミアの言葉だというふうに訳してあります。こういうふうな冒頭がいわば映画の一番最初の情景なわけです。周りはバビロン軍が取り囲んでいるわけですよ。その王宮の中でこんなトンチンカンなやり取りが行われているというね、そういう情景なんですね。ただですね、他の章を見てみますと、エレミアがこの監視の庭に監禁されたのは、実は王様にエレミア自身がお願いしているんです。本当にここはね、不思議な章なんです。というのはですね、今32章ですが、37章の方を見てみますとね、バビロニア軍が一時撤退した時があるんです。約2年間にわたる包囲なんですけれども、37章の5節にですね、こんなふうな言葉があります。パロの軍勢が、つまりエジプトですね、エジプトのパロの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを攻め囲んでいたカルデア人は、その情報を聞いてエルサレムを退いた。一時退却したということが書かれているわけなんですよ。その時に主の言葉がエレミアに臨んだわけです。やがてお前のいとこ離めれなくて土地を買えというふうに言うと、その土地を買いなさいという神様の御言葉がありましたね。それでエレミアは自分の故郷アナトテ、だいたいエルサレムのね、北の方10キロぐらいのところにある小さな町です。そこに行って自分の土地を見に行ったんです。そうしたところが37章にあるんですけれども、それを見た王の書記官が彼を逮捕したんです。お前バビロン軍に逃げようとしてるなと言ってですね、彼を逮捕したんです。そんなふうなことがあったんですけれども、しばらくしてゼデキヤ王様はエレミアが捕まったということを聞いて、わざわざ王宮に呼ぶんです。それがですね、37章に書かれているんですね。エレミアが地下の獄屋に入って、そこに多くの火を送って後、ゼデキヤは人を使わし彼を連れて来させた。王は自分の家で密かに彼に尋ねていった。主から何かお言葉があったかと言うんですよ。王様はね、心細いんです。何しろ周りはバビロン軍が取り囲んでいたわけですからね。今一時的にエジプト軍が来たために退却したといってもですね、王様心細いんです。それでまるで顧問の預言者に聞くようにですね、何か主からお言葉があったかというふうに尋ねるわけです。そうしたところがエレミアは神様がこう言ったと言ってですね、バビロン軍にあなたは敗れるというふうに言ったんです。そしてその後でさらに37章の20節でこのようにエレミアは言っています。王なる我が君よ、どうぞ今お聞きください。私の願いをお聞き届けください。私を初期ヨナタンの家へ帰らせないでください。彼を逮捕した、アナトテで逮捕した書記官がですね、ヨナタンなんですけども、ヨナタンの家に帰らせないでください。そうでないと私はそこで殺されるでしょう。そこでゼデキヤ王は命を下し、エレミアを監視の庭に入れさせ、かつパンを作る者の町から毎日パン一個を彼に与えさせた。これは町にパンがなくなるまで続いた。こうしてエレミアは監視の庭にいた。ということで、監視の庭に監禁されたのはエレミアの希望なんです。で、王様はエレミアにちょっと心情的に頼っているわけなんですね。で、パンを与えて生かしているという、そういう中での会話だったので、決してなぜわしをこんな風に批判し続けるのかというふうな威圧的な会話ではなかったということがわかるわけなんです。さて、それで映画ではこれが第一場面です。次、第二場面が今度その花メルの土地、いとこの土地を買うというところなんですね。そしてこのことについては7節に神様の言葉があるわけです。 果たして主の言葉のように、私のいとこである花メルが監視の庭のうちにいる私のところに来て、そのように言うわけです。さて、皆さんはエレミアの立場に立ってください。今彼はですね、監禁されているんです。パン1日1個はもらいますけれども、つながれているんです。そこにいとこが来るんですね。土地を買ってくださいと。どう思いますか皆さん。それはね、もうすでにバビロン軍が接収しているかもしれないですよ。まず買ったとします。その土地を今獄中にあるエレミアは耕すことができますか。できないですよ。何を言うんだということになるんです。耕すこともできないし、もうそれはどうせいずれバビロニアの土地になってしまう。なんで私が買わなくちゃいけないんですか。思いますよね。こんな無駄なこと、無意味だというふうに私は腹を立てると思うんです、まあ、実はこの買い戻しということについてはですね、レビ記にちゃんと記述がありまして、その当時の法律でこのようにあるんです。あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売ったときは、彼の近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないという、親族には買い戻しの義務があったんです。どういうことかと言いますと、できるだけ部族の土地は他の部族の人に売らないように、その部族のものが守らなければならない。で、落ちぶれた時には他の者が助けなければならないということで、いとこのとこに来て頼む、あの土地を買ってくれと。まあこれも戦争中でですね、全く無体な話、無茶な話なんですけども、とにかく買ってくれというわけです。で、そのことが起きる前に神様はいとこが言いに来るぞと予告していたので、まあいろんな思いがあったはずなんですが、エレミアはその話を進めることになるわけですね。値段がいくらかと言いますと、9節を見てみますと、銀17シケルというふうにあります。どのぐらいの金額なんだろうかと思って調べてみました。1シケルが 11.5グラム、17シケルというのはですね、 195.5グラム。今銀の相場はいくらか、1月31日現在で1グラム64円、かけてみました。金額12,500円ですよ。畑をね、12,500円、しょうもない、本当にしけると言いますけど、しけた値段なんですよ。こんな土地をどうして買えとかって言うんだと、私ならもう激怒すると思うんです。しかしですね、エレミアはこのしょうもない値段なのに購入契約を公開で行うんです。しかもですね、制服2つの契約書を作ってですね、片方は封印し、で片方は服として手元に保管し、その中に監視の庭ですから、多くの人々が見ている中で大げさに行うんです。たった12,500円の役にも立たない土地をですね、こんな大げさに公開買い戻し契約を締結するわけです。なぜ神様はこんなことをしろと言うんでしょうか。それは15節ですね。万軍の主イスラエルの神がこう言われるからである。この地で人々はまた家と畑とブドウ畑を買うようになると。やがて捕囚から解放されるとき、このようなことが起きるということが目に見える形でわかるように、いわば象徴行為による予言なんです。誰が見てもわかるような形でこのことをしなさいというわけなんですね。それをエレミアは粛々と行ったように見えますけど、そんなことはないんです。エレミアだって腹が煮えくり返るような思いでしたということがですね、エレミアの祈りからわかります。それが16節から25節までにエレミアの祈りが書いてあるんですね。私は買収証書をネリアの子バルクに渡した後、弟子に祈ったんですよ。ずっと25節までね、エレミアの祈りが書いてあります。神様は素晴らしい方です、この全地を作られた方ですってですね、あなたは大いなる方ですって最初は祈るんです。でもね、最後にポロッと本音を出すんです。25節見てください。主なる神よ、あなたは私に言われました。銀を持って畑を買い、証人を立てよと。そうであるのに、町はカルデヤ人の手に渡されていますよ、神様。もうすでに敵の手にあるんですよ。最後に本音を言っていますね。やっぱりエレミアとしても、神様の御言葉だから従わなきゃいけないけれども、本当に腹の煮えくり返るような、なんでこんな無駄なことをしなきゃならないんだ。な思いがですね、この25節の一節に
込められていると思うんですね。それに対する神様の答えが26節から44節まで書かれています。これはね、本当に神様の御心がよく現れていると思うんですね。全文を読みたいんですけれども、本当にこの神様の御心が現れているというところをですね、ピックアップしたいと思うんです。35節でこのように言っています。神様はね、本当にイスラエルの民を愛したんです。そして出エジプトの時からですね、民にこの約束の地カナンを与えたんです。1万2500円じゃないんですよ。本当にこの素晴らしい土地を与えたんです。乳と蜜の流れる地を与えたんです。それなのにですよ、35節、またベンヒンノムの谷にバールの高きところを築いて息子娘をモレクに捧げたじゃないか、あなた方はと。私は彼らにこのようなことを命じたことはなく、また彼らがこの憎むべきことを行ってユダに罪を犯させようとは考えもしなかった。どうしてそういうことをするのだ、だからこの地を清めるのだと。補修に送るというのは本当に神様が、ね、断腸の思いでしているということがわかりますね。でもそこで終わりではないんです。主は言われます。37節から、見よ、私は私の怒りと憤りと大いなる怒りを持って彼らを追いやった、諸々の国から彼らを集め、このところへ導き帰って安らかに住まわせる。そして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らに一つの心と一つの道を与えて、常に私を恐れさせる。これは彼らが彼ら自身とその後の子孫の幸いを得るためである。どうしてもやっぱり神様はね、民を愛してやまないんです。そして40節、私は彼らと永遠の契約を立てて、彼らを見捨てずに恵みを施すことを誓い、また私を恐れる恐れを彼らの心に置いて、私を離れることのないようにしよう。私は彼らに恵みを施すことを喜びとし、心を尽くし精神を尽くし真実をもって彼らをこの地に植えると宣言されるんです。本当に私たちのためにですね、腹渡痛むといった神様、私たちを愛してやまないんです。これほどの不貧困、また反逆をした民であっても、私は彼らを幸いに導く、私が彼らを連れ戻すとおっしゃってくださってるんですね。そして再び土地が変われるようになるということをエレミアを通してですね、神様示されたわけなんですね。連れ戻してくださる神様なんです。実は先週私も連れ帰ったものがあります。先週の月曜日夜の9時に姉から電話がありました。お母さんが夜の8時半に亡くなったという電話だったんですね。2月の中頃に103歳になるかと思ったんですけれども、102歳と11ヶ月半分でですね天寿を召されました。すごいですよ。でもね、天寿全う、今10日ぐらい前からですね、食欲がなくなって本当に眠るように亡くなったというふうなことでした。でそれが月曜日だったので火曜日に来ました。本当に集まったのは5、6人だったんですけども、その家族でお別れ会をしました。告別式とかいうのよりもですね、本当にみんなが母への感謝の思いを持ってですね、お別れ会をしました。とっても良かったです。24時間後にしか火葬できませんのでね、で水曜日に火葬してですね、全てをキリスト教式で行いました。集まった姉とかですね、孫たちはキリスト教ということにちょっと驚きを覚えたようなんです。それでお別れ会の中で事情を説明しました。約20年ほど前なんですけれども、母が仙台に来た時があるんですね。その時に私に言ったんです。創価学会を辞めたから何にもいいことなかったって言うんですよ。そして巻物がご本尊なんですね。でこれも返したって言うんです。
で、これだけは返さないで持っててくださいと創価学会の方から言われたんだけども、お返ししたから何にもいいことなかったと言うんですよ。母が創価学会に入ったのはギャンブル依存症の父が帰ってきてほしいというふうな思いで行ったんですけども、父は結局離婚するまで続いたんですね。そしてその10年前に最も可愛がってた息子ですよ、自分の老後を託していた長男が火事で焼け死んで、何にもいいことなかった、やめたと言ったんですね。でその時に私は今だなっていうふうに思って、私の信仰を伝えました。私たちは神様に作られたから、私たちは天国に行くことができるんだよ母さん、でもたった一つだけ、罪を持ったままでは天国に行くことができない、でも今となってはもう本当にそういう償えない罪がたくさんあるでしょって言ったら、あるって言うんですね。で、これを償う道はただ一つ、イエス様が十字架で身代わりになってくださった、これだけが私たちの救いの道なんだよって、そのことを信じるならば、私たちは本当に罪許されて天国に行くことができるんだよっていうふうに説明したんです。そしたら、私も信じる、80歳ぐらいだったんですけどね、母が言ってくれたんです。それが20年ほど前だったんですが、3年前にケアハウスの方で100歳記念会をしてくれたんですよ。で、その時に行った時はもう母はほとんど認知症の状態だったんですけど、その時だけはですね元気だったんです。で、私が行ったらですね、姉がほら年明けだよわかるって母に言ったんですね。そしたら母がその頃はねもう言葉を喋らないんです、歌うんですよ、こうやって年明けは私の息子ですって歌ったんですね分かってくれたと思ったんです。私をここから連れてってっていうふうに言ったんです。歌いなかったんです。母は歌ならば聞いてくれるなと思って、私も乗りましたね。わかりましたそれでは少々お待ちくださいって歌ったんです。3年後、今週の月曜日だったんですね。私をここから連れてってっていう言葉を、母の私が死んだらあとはよろしく頼むねっていう言葉に理解しました。だから私は連絡を受けた時に母を連れに行きました。そしてその遺骨を預かって、母が信じると言ったことを本当にですね嬉しく思いながら、教会のところに納骨しようと思っています。よかったなと思って、そしてそのことをですね、あの兄弟たちに言ったらですね、あ、そういうことがあったんだと言って納得してくれて、で本当にあの今はの際にですね、お前が連れに行きなさい、なんか主からそのように言われたように思うんですね。連れ戻してくださる神様はですね、本当に私たちを白髪となるまで持ち運び、かつ救う神なんです。この方が私たちの神様です。連れ戻してくださる神様、その方が切なる思いを持ってエレミアを通して語ってくださった言葉、37節から41節までを読んで結論としたいと思います。見よ、私は私の怒りと憤りと大いなる怒りを持って彼らを追いやったもろもろの国から彼らを集め、このところへ導き帰って安らかに住まわせる。そして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らに一つの心と一つの道を与えて、常に私を恐れさせる。これは彼らが彼ら自身とその後の子孫の栽培を得るためである。私は彼らと永遠の契約を立てて、彼らを見捨てずに恵みを施すことを誓い、また私を恐れる恐れを彼らの心に置いて、私を離れることのないようにしよう。私は彼らに恵みを施すことを喜びとし、心を尽くし精神を尽くし真実をもって彼らをこの地に植える。感謝してお祈りいたします。天の神様、この地上は私たちが永遠に住むところでないことを知っています。そして身元に
永遠の住まいが約束されており、そこへ神様が連れ戻してくださるという永遠の約束を賜っていますことを感謝いたします。私たちがこの世の旅路を楽しむことができるのは、御子イエス様によって与えられた救いの福音ゆえです。ご栄光を拝しつつ、今週もまたこれからも賛美と感謝に歩むものとさせてください。御子イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。